時間になりましたので、前奏をもちまして夕べの礼拝を始めます。招きの言葉。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立いただきまして、詩編歌98編の1番から3番を賛美いたします。
Oh. まえり地の果てまで全て人々は見た
信仰告白をいたします。日本キリスト科学教会宣言。今日は政治教会政治の部分を告白いたします。教会政治、教会政治について言えば、長老主義が聖書的な教会に固有の形態であると信じて、私たち日本キリスト改革家教会はこれを厳格に実施しようと願っています。監督性、大衆性などは強硬性とともに、人間的な見方からすればそれぞれ長所を備えていますが、教理の純正と教会の清さ等を守るという点においては長老主義には及びません。私たちは単に伝統主義的に長老主義に固執するのではありません。健全な理性の判断によっても、これこそ最良の政治形態であると判断するからです。旧日本キリスト教会は少なくとも教会規則上これを採用していました。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。使徒言行録第15章1節から11節、新約聖書242ページ、使徒言行録15章1節からお読みいたします。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウルやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について人や長老たちと協議するために、パウルとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて、一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、人たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがパリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで人たちと長老たちは この問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。以上であります。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主が今日も朝に夕べに私たちを教会へとお招きください。あなたも礼拝する喜びへと招いてくださっていますことを心より感謝いたします。主よ、私たちは日本キリスト改革教会を建て、そしてこの大宮の地において福音宣教に携わっております。改革教会、長老主義を採用する教会として建てられておりますけれども、それがどのような意味を持つのか、今日与えられた宣言より学ぼうとしております。私たちが主が導いてくださり、また神の御国の教会をこの地に表す教会として、ふさわしい教会を立て上げるために仕えております。今日の礼拝を通してもそのことを私たちが確認することができるようお導きください。教会に集う者たちの中には病の中にある方々、高齢の方々もおられます。さまざまな患難の中にある方々もおられます。主がそうした方々一人一人をお覚えください。癒しを、励ましを、力づきをお与えくださるようにもお導きください。またこの教会が地域の人々に福音が伝えられ、そしてこの教会に招かれる方々も主によって与えられてきますようにもお導きください。この場合集う者は多くありませんけれども、インターネットを通して共に預かる者たち、また主法を通してこのことを共に学ぶ方々の上にも等しく主の恵みが与えられますようお願いいたします。すべてを御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして賛美歌162番を賛美いたします。
主の御名の力を仰ぎて人をあがめよ。力を仰ぎて人をあがめよ。命を捧げし証人よ。ダビデの御杖を主とあがめよ。ダビデの御杖を主とあがめよ。世の罪人らよ、イエスの愛と悩みを思い出しとあがめよ。悩みを思い出しとあがめよ。よろずの国人見舞いに伏し、身つを仰ぎて主とあがめよ。身つを仰ぎて主とあがめよ。永遠によ知らすイエス君にぞ、冠を捧げて主とあがめよ。冠を捧げて主とあがめよ。
創立宣言の第二の主張、教会性について共に学んでいくことにいたします。創立宣言には二つの柱がある。そのことを繰り返し語ってきております。有神論的人生観、世界観を確立する、常に神の御前に生きる、そして第二の主張が天における見えない教会を信仰基準、教会政治、良き生活において目に見える教会を形成していくということであります。婚姻はこの第二の主張の2番目、教会政治について考えていくことにいたします。創立宣言は、教会政治について言えば、少量主義が聖書的な教会に固有の政治形態であると信じて、私たち日本キリスト改革教会はこれを厳格に実施しようと願っていますと、このように語ります。長老主義を採用すると語りますけれども、まず、教会政治とは何か、そのことを顧みなければなりません。教会に政治を持ち込むのかと思われるかもわかりません。しかし、教会を形成するにあたって、秩序が求められるわけであり、そこに指導者が求められます。そして、秩序が保たれ、運営されていくことが 必要であります。ですから教会政治と語りますけれども、教会運営、そのように普通には用いた方が分かりやすいかも分かりません。そしてこの教会政治ということにおいては、この長老主義の他に監督制、これは教皇制も含まれるわけでありますけれども、そして改宗制、主にこの3つに分けられる、そのように考えてよいかと思います。教皇制あるいは監督制というのはどういった教会になるのか、ローマカトリック教会を考えていただければいいわけでありますけれども、いわゆるピラミッド型の統治体制となるわけであります。ローマ教皇がトップにあり、そして世界中に枢機卿が建てられます。100人ぐらいでありましょうか。ローマ教皇が交代するときには枢機卿が集まってコンクラーベという選挙が行われる、そのことが有名でありますけれども、教会会議が開催されるときにはこの枢機卿が集まるわけであります。日本には6名の枢機卿がいると言われています。そして各国地域に司教、いわゆる司教区というのがあって司教が建てられる。そして各教会に司祭、助祭がいるわけであります。基本的にはローマ教皇が最終決定者であり、それが世界中のカトリック教会にその教理というものが伝えられていくわけであります。聖公会においてもイギリス国教会でありますけれども、イギリス国王がトップに立ち、カンタベリー大司教、ヨーク大司教、そして各地の司教となっていくわけであります。この監督制の場合、トップに立つ人が神学的あるいは指導者としてリーダーシップを取っていれば、教会は秩序を整え教会が立っていく、そのように言ってよいかと思います。しかしトップに立つ人がそうでなければ、教会は乱れていく、混乱することとなります。ローマ教会であれば、中世の時代、宗教改革以前でありますけれども、免罪符を教会に持ち込んでしまいました。そのことによって教会は混乱し、その結果としての宗教改革が発生したわけであります。また英国国教会、聖公会においては、その成り立ちからしてイングランド国王が離婚問題を抱えている、そこから教会がスタートした、その教会の原点というものを引き継いでいる、このことを否定することはできないと言えます。またもう一つの教会政治であります改宗制はどうでしょうか。会員総会において決議をしている、民主的な教会である、そのように言うことができるかもわかりません。現在の時代に合っていると言われるかもわかりません。 しかし改宗制の場合には教会の大きな出来事は会員総会において決められなければなりません。そのため会員全体が聖書を理解し、そして教会を理解していれば非常によく機能するかと思います。しかし通常は牧師あるいは有力な役員あるいは声の大きな人がいれば、そうした人たちの考えによって教会が導かれて支配されていくということが起こるわけであります。ですから改宗制の教会を立て上げようとするとき、信徒教育というものが非常に大切になっていく、そう言わなければなりません。一方、長老主義とはどういった教会か。両者の中間、まあいわゆる間接民主主義に近い形になります。カトリック教会では司教、司祭、助祭と縦の違いで教職が段階性にあった、そのことを語りましたけれども、長老主義では、長老、教師、執事、聖書では同じように用いられている言葉を、縦の関係ではなく、いわゆる働きの違いとして理解いたします。長老は、旧約聖書における王を指し示し、教会を治め、そしていわゆる教会における長老あるいは教師、教師も教える長老として教会に加わり、そして教会運営を行っていくことになります。教師、それは牧師になるわけでありますけれども、旧約聖書における預言者の働きを行い、御言葉により主の教えを会員に伝える働きであります。羊は旧約における祭司にあたり、愛の業に仕えているわけであります。これら長老、教師、羊、それは教会役員でありますけれども、それは教会において選出され、安守される、それが一つの特徴であると言ってよいかと思います。つまり教会の代表として教会役員、長老、教師、羊となるのではなく、主なる神からその働きを託された、その召しを持ってそれぞれの働きに仕えていくわけであります。ですから特に紹介会議においては決議が行われていきますけれども、その決議に参加するその時、自分の思いで決議するのではないわけであります。主なる神が私たちに教会に何を求めておられるのか、聖霊を通して御言葉によって示され、決議に参加していくことが求められます。ですから、長老主義においては、牧師や一部の長老が有力であり、実行力があったとしても、教会全体において 賛成を得なければ実行することはできないわけであります。ですから長老が神学的にあるいは教会的にしっかりとしていればその教会に独裁そうしたものが持ち込まれることはない。そういう意味において改革教会においてはより主に仕えるそうした教会である、そのことを持っているわけであります。そして最初に使徒言行録の15章エルサレム会議について読ませていただきましたけれども、ここにおいてもパウロたちがエルサレムに帰ってきたとき、6節で使徒たちと長老たちがこの問題について協議するために集まったと語られているわけでありますけれども、パウロたちが異邦人教会の代表そして使徒たちや長老たちエルサレム教会の代表として集まって、そのような教会会議として行われた、そのように私たちは読み取っていくわけであります。ただし宣言においては監督性、回収性などは強硬性とともに人間的な見方からすればそれぞれ長所を備えていますが、教理の純正と教会の清さ等を守るという点においては長老主義に及びません。私たちは単に伝統主義的に長老主義に固執するものではありません。長老主義に固執するものではない、長老主義でなければならない、他の制度は誤りであるとまでは言っていません。ですからすでに語ってきている通りでありますけれども、監督制や回収制であったとしても教会的には非常に機能しており成長している教会もあります。そうした教会を私たちは否定すべきではありません。むしろ改革教会にない良いものがあれば私たちはそれに見習うことも求められていくわけであります。またその裏返しで長老主義だから全てが教会がうまく運営できるのかといえばそうではないわけであります。教師である牧師あるいは長老が神学的あるいは教会というものが理解していなければ有機的に教会が形成されていくことはありません。最近の改革教会においてもどこの教会でも牧師中心になってきております。本来あるべき長老主義からすれば牧師がもちろんリードはしますけれども全てを牧師に習うそういった教会になってはならないわけであり、長老主義であったとしても牧師の独裁を招いてしまうことすらあると言わなければなりません。ですからもう20年ぐらい前になりますけれども、ある牧師から聞いたことであります。今の改革教会であれば監督主義の方が機能する、そういった言葉も聞くわけであります。では 私たちが長老教会、長老主義を機能させるためには、どのようにすればよいのか、そのことを確認しなければなりません。特徴の一つは、会議の段階性にあるということであります。先週も大会があり、今週仲介が行われますけれども、過去教会の紹介、地域教会の集まりである仲介、全国の集まりである大会に分けられています。さらに大きな教会であれば、総会を持つ教会もあります。これらは上下関係に考えられますけれども、働きの違い、機能の違いであるということを私たちは理解しなければなりません。霊的統治範囲が異なるわけであります。紹介をのずと各個教会に責任があるわけであります。そして、仲介は過去教会の管理、そして教師の管理というものでありますけれども、その地域を責任を持ち、教育も仲介が責任を持つということが言われているわけであります。そして、大会、それは教会の教義、信仰基準、そして信条や教会規定、そうしたものを取り扱い、他教派との交わり、友好教会との交わりや障害、さらには進学校やメディアミニストリーの運営、教会によっては病院や福祉施設、学校などの運営も大会的に行われるということになるわけであります。また、紹介において何か問題があれば、紹介で処理ができなければ、仲介で考える。仲介できないことがあれば、大会で考える。そのようにして相互に補完しながら、運営というものが行われていくわけであります。そしてもう一つ、長老主義の大きな原則の一つは、教師、長老が平等であるということであります。もちろん神学的に、神学校の先生など中心に、優れた先生はいるわけであります。また長年、勤め上げてこられた年長者といるわけであります。また一般的に長老よりも教師の方が上に見られるかもわかります。しかし長老主義の原則は平等であるということであります。特に決議においては全てのものが一票であり、有力な先生だから多くの票を持つ、そういったことはありません。ですから、そうしたところにおいて、独裁などが起こらないように、秩序づけられていくわけであります。そして先ほども少し確認した通りでありますけれども、決議においては、教師も長老も自分の思いではなく、神が教会を立て上げる、その思いに立って決議に臨まなければならないわけであります。そのため、長老主義教会を立ち上げようとするとき、教師が、そして長老たちが特に聖書に通じ、神学的な研鑽が行 行われなければならないわけであります。それらが底上げされていくことにおいて教会を成長していくわけであります。その中にあって特にやはり説教を司る教師牧師の責任は大きいわけでありますけれども、教師ばかりに頼っていては長老主義政治を健全に行っていくことはできないということも私たちは理解しなければなりません。私たちはこのようにして長老主義教会を立ち上げる、改革信仰における長老主義教会を立ち上げる、そうした告白を語っております。77年たち、もう完成された、そのように思うのではなく、常に私たちは見えない教会をこの地上において見える教会として立ち上げようとするとき、そこに足らなさがある、弱さがある、欠点がある、そのことを受け入れつつキリストの教会を立ち上げていく努力を私たちは積んでいかなければならない。そのことをこの創立宣言言葉より改めて考えなければならないのだと思うのであります。お祈りを捧げいたします。主なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主が私たちに日本キリスト改革教会をお与えくださり、また長老主義の教会を今私たちは立ち上げようとしております。すでに教会設立してから55年が経ちましたけれども、なおも私たちはキリストの体の一つとして互いに研鑽し合い、そして純粋なキリスト教会を立て上げるために、牧師も長老もまた執事も教会一人一人が研鑽を積み、また信仰の養いに預かっていくことができますようお導きください。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌191番を賛美いたします。
Oh.
たりした人、共交わり神を仰ぎ、永遠の安息を待ち望みて、君の期末を切に祈る。
献金を下げいたします。吉村長老お願いいたします。
献金のお祈りをいたします。天にいらっしゃる父なる神様、主の御名によって明日にまた夕べに共に礼拝の恵みに預かることをできたことを感謝します。朝にはまた多くの子供たちも来られまして、夕べにも子供たちもつないくださいました。神の家族として老いたものも小さなものも一つ神の国においてこの教会において礼拝できる恵みを感謝をいたします。特に私たちは教会で統一宣言の中で教会政治ということでございますけれども、それはまさにこの見える世界に見えない教会のその永遠の栄光をこの地にも表すということでございます。主はどうか私たちにその幻を与え、そして志を与えてくださいまして、今日も随先生を通しまして神様のこの真理を表してくださったことを感謝します。教会政治に預かる牧師長老執事、また会員お一人お一人がこの世の中で地の塩用の光として働くことができますように、心からお願いいたします。まさにこの世の中にはコロナ禍あるいは戦争の今真っただ中にあったって、本当に多くの苦しみと悲惨と嘆きがございます。主イエス様が一人一人を顧みてくださって助けてくださったように、この世界の現状を主が顧みてくださる、また私たちもそれに働くことができるように、神の家で伝道していらっしゃる川瀬先生、また海外教会の大会も無事に終わりましたけれども、本当に今教会も大きな試練であります。一つ一つの働きが祝福され導かれますように、この恵みを感謝し献金をしまして、主ご自身のために栄光のためにお使いくださいますように、献金の感謝と祈りを永遠の救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
国立いただきます詩唱へ541番を賛美いたします。 平和のうちにこの世に出て行きなさい。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心のやってるものを力づけ、弱いものを支え、苦しむのを助けなさい。すべての人を敬い、死を愛し、死に仕え、精霊の力によって喜びなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。礼拝終わります。